来週はイースターです。主が復活された時です。それで今日は十字架のところのお話をしたいと思います。で、今お読みいたしましたヨハネの福音書の19章の23節から見ていきますと、23節と24節は、4人の兵士の話です。この4人の兵士というのはイエス様を十字架につけた4人の兵士です。そして25節からは4人の女の人の話です。十字架のもとに行った4人の女の人の話になります。ちょうど対照的なんですね。4人の兵士と4人の女の人たち、非常に対照的な4人が描かれています。ここのですね、4人はそれぞれ何を見ていたかです。イエス様が十字架にかかって苦しんでいるんですね。そのイエス様の苦しんで十字架にかかって苦しんでおられるお姿に対して、4人は、一つのグループの4人はイエスを見ています。でも他の4人のグループはイエスを見ていないんですね。何に興味があったかということです。で、まず23節と24節にあります兵士について見てみたいと思います。4人一組の兵士なんですね。そして23節には、さて兵士たちはイエスを十字架につけるとあります。この兵士たちがイエス様を十字架につけたことになります。で、十字架につけたこの兵士たちの当然のものとして、犯罪人の着物を取ることが許されていたんです。で、まず、その衣を取って4つに分けていた。4つに分けたとあります。この縫い目があって、それでこう4つに分けていくんですね。で、それを4人が1つずつ持っていく。ところが下着がですね、分けられなかったんです。この縫い目のないものだったとあります。私たちは下着を分けるってどういうことだろうと思います。ところがですね、聖書を読んでいきますと、この下着というのは私たちが考えている下着とはちょっと違うようです。肌に直接つけたと思われる衣服ですけども、現代の肌着のようなものではなく、衣服の主体となすもの、もう衣服そのものです。そして亜や羊毛の織物で作られていたということです。で、一般にはですね、裁断したものを縫い合わせていくんですけども、イエス様が着ていたもののように一つに折った縫い目のない高価なものもあったということです。ですからこの一枚の下着というのは縫い目のない高価なものだったんですね。で、そこには4人の兵士がいるわけです。で、この縫い目がなくて、これを4つに分けることができなかったわけです。それで彼らはくじを引いて誰のものにしようかということをやっていたわけです。それでこの24節には、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますという詩編の22編の18編の御言葉が成就したんですね。で、 多分彼らはイエス様が十字架にかかって苦しんでいる前でこのことをやっているわけです。彼らの目はイエス様ではなく、このイエス様がつけていたこの下着、これを誰のものにするかという、そのことにしか興味がなかったということです。彼らの目は横でイエス様が十字架にどんなに苦しんでいようとも、そのイエス様には興味がなかったんです。ただ目の前にあるこの下着を誰のものにするかということしか興味がなかったということです。この4人はイエス様の十字架ではなく、この世のものをしか興味がなかったと言えます。私たちは一体何を見ているのかということがやっぱり問われます。で、一つのですね、エレミア書の中から一つの例をお話ししたいと思います。エレミア書の34章、エレミア書の34章8節からお読みいたします。エレミア書の34章の8節からです。エレミア書34章8節から、ゼデキヤ王がエルサレムにいる民全体と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言した後、主からエレミアにあった言葉、その契約は各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないというものであった。契約に加わったすべての首長と民は各自自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから奴隷を去らせた。しかしその後で彼らは心を翻した。そして一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻し、強制的に彼らを奴隷や女奴隷の身分に服させたという記事があるんですね。これはどういうことを言ってるかと言いますと、このエレミア書の時代ですね、ここにゼデキヤ王という王様が出てきます。この王様は南ユダ最後の王様です。ということはここでですね、エルサレムの町が滅ぼされていく時なんですね。そして、エルサレムという町、当時の町という単位はですね、こう城壁でこう囲まれています。町がですね、城壁でずっと囲まれているわけです。そしてこの時バビロンがエルサレムを攻めていました。で、彼らはですね、エルサレムの町を包囲したんです。包囲して、攻めていくわけですね。でもエルサレムの町は非常に、堅固な城壁に囲まれてましたので、なかなか攻めることができなかったわけです。で、それがずっと続くんですけれども、でもですね、エルサレムの町のお金持ちの人っていうのはこの城壁の外に畑とか、いろいろな耕作地を持ってたんです。エルサレムの町の外で、いろいろなですね、麦とか、そして小麦、大麦、そしていろんな木を植えて、オリーブとかザクロとかイチジクとか、そういうものを作ってたわけです。で、そういう仕事をするのが奴隷なんです。ですからお金持ちの人にしてみたら、奴隷というのは大切な働き人なんです。ところがですね、聖書の律法には何が書いてあるかというと、同じ同胞のヘブル人を奴隷にしたときは6年間は働かせてもいいけども、 7年目には自由の身として解放しなさいという律法があったんです。 6年は奴隷として働かせてもいいけども、7年目になったらもう自由に解放してあげなさい。これはなぜかというと、あなた方もエジプトで奴隷だったので、その奴隷だった状態から神様が解放してくれたわけですね。それも何もしないで解放してあげたわけです。だからあなた方もその神様の愛に応えて、奴隷は6年間働かせてもいいけども7年目になったら解放しなさいという律法があるわけです。でも金持ちにしたら6年働かせても7年目には自由の身にしないといけないということにですね、この特にエレミアとかこういう時代になると、もう誰もそんなことしないわけです。もったいないわけです。いつまでも働かせておきたいわけです。律法の命令よりも自分たちのお金儲け、そのことしか考えてなかったんですね。人の本当はですね、神様の愛をによって許され、そして神の愛として神の民として行くイスラエルの人たちは、その神様の愛の律法に応えて同じ同胞を大切にしていかないといけないのに、全く無視したんです。ですからそう言われて7年目に解放した人ってそんなにいなかったんですね。ところがですね、この時代、この今読んだところに解放したとあります。ところがこの人たちが解放したんですよ。で、この人たちは神様の律法に応えて解放したわけではありませんでした。損得考えて解放したんです。なぜなら先ほども言いましたように、エルサレムの町は城壁で囲まれて、町の中は安全なんですけれども、城壁の外は敵がいるわけです。そうするとお金持ちの人たちの耕作地、オリーブを作ったり麦を作ったり、そういう土地もそのバビロンに占領されてしまったわけです。そうするとですね、お金持ちの人にしてみたら、自分の畑とかそういう果物の、そういう木がですね、取られてしまっているわけです。で、そこで働く奴隷がみんなエルサレムの町に逃げ込んでいるわけですね。で、彼らは仕事ができないんです。彼らの仕事場は城壁の外にありました。仕事ができないのに、お金持ちの人たちはその奴隷に食べ物をあげないといけないわけですよ。ある意味ただで食べ物を与えないといけなくなるわけです。もうそんなことしたくないっていうんで、それで解放したんです。もう奴隷、あなたたちを解放します、自由の身にします、自分で生きてください、もう私はあなた方に食べ物を与える必要はありませんでしたと言って解放したんです。ところがですね、ここに書いてないんですけども、実はバビロンという国がエルサレムを包囲してたんですけども、そこにエジプトがやってきたんです。エジプトがエルサレムの町を助けにやってきたんです。それでバビロン軍がですね、一時退却するんです。いなくなってしまったんです。そしたらですね、自分たちの土地がまた戻ってきたわけです。自分たちの土地が戻ってきたら、一旦解放した奴隷をもう一回連れ戻して、お前たち働けと言ったんです。それが今読んだエレミア書の11節。しかしその後で彼らは心を翻した。一旦自由にしたその奴隷たちをまた連れ戻したんです。まさに損得感情なんですよ。自分にとって得な方、得な方、得な方ばかりに、この奴隷がいたら邪魔になるって言ったら解放してあげます、みんな自由ですよって言います。ところが一旦自分たちの土地が戻ったら、もう一回お前たち戻ってこいっていう、神様の命令に従うとか神様の愛に応えるとか、そういうこと一切ないんですね。常に目の前にあるのは、自分がどうしたら儲けることができるか、得をするか、そういうことしかないわけです。まさにこれがこの兵士たちにも言えますけども、目の前に自分たちがどうすれば得になるか、どうすればいいか、どうすれば儲かるか、そういうことしか目のない人たちは、この兵士たちのように 横でイエス様が苦しんでおられる、神の子が苦しんでおられることよりも、誰のこの下着は誰のものになるかということしか考えてないんですね。私たちが神様から本当に離れてしまうと、どうすれば自分が得をするか、どうすれば自分は儲かるか、そのことしか考えなくなっていくということです。横でイエス様が苦しんでいるのに、十字架にかかって苦しんでいるのに、彼らには全く興味がないんです。そういうことには全く目がいかなくて、ただこれは誰のものだということしかいかなくなるんですね。それが兵士たちでした。もう一回ヨハネに戻りますけれども、今度は4人の女の人たちが出てきます。この19章の25節に、25節にはイエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。この4人が立っています。この4人が立っています。彼女たちは十字架にかかられたイエス様だけにしか興味がなかったんです。この兵士とは対照的に、この4人の女の人たちはイエス様が十字架にかかって苦しんで死なれようとしている、そこにしか目がいってないんです。このあとヨハネ、多分ヨハネですね、この人が出てきますけども、他の男の弟子たちは誰もいません。みんな怖がっているんですね。みんな怖がって逃げています。でもこの4人の女の人たちは自分たちがどうなるかわからない、もしかしたら私たちも捕まるかもしれない、それよりもイエス様が十字架にかかって死のうとされている、そのことにだけしか彼女たちは興味がないんです。そのイエス様のおそばにいたい、そのイエス様が常に一緒にいて、その方のそばにいて、その苦しみを全部見届けたいと思ってるわけです。彼女たちにとってみるならば損得感情っていうのはないんですね。ただこの方だけ、ただこのイエス様だけなんです。そしてイエス様が亡くなって葬られた時もずっとそばにいました。そして母マリア以外の3人は復活したイエス様のもとに行ったんです。あの復活の日に3人の女の人たちが好意を持ってお墓に行きますね。これがこの3人なんです。ここには25節にはイエスの母とその姉妹とあります。これは多分他の福音書だから読んでもゼベダイの子たちの母、つまり、ヤコブとヨハネの母ではないかと思われます。そうするとヤコブとヨハネはイエス様といとこになってきますね。だからそういう関係があります。そしてクロパの妻マリア、ヤコブとヨセフの母というマタイでは書いています。マルコでは小ヤコブとヨセの母とあります。そしてマグダラのマリアですね。こういう人たちは常にイエス様と共にした人です。イエス様と共に生活した人たちです。で、共にいることによってこの方は本当に神の子であるということが分かっていくわけです。そしてその方が十字架についていく、その意味が彼女たちには分からなくても、ただそのイエス様のおそばにいたいという思いが、そして十字架にかかって葬られてもその場所を見て、そして3日経ったらイエス様のお墓のところに行って香油を塗りたいという思いで行くわけです。安息日が終わってもう出てもいいといった時に、真っ先に彼女たちが行ったところはイエス様のお墓なんですね。だから彼女たちは常にこのイエス様、このイエス様といつも共にいたい、 イエス様と共にいたい。だから彼女たちは4人の兵士たちとは違って、彼女たちの興味はまっすぐイエス様にだけ向かっていました。私たちが誰を見るか、何を見るかで、イエス様に背を向けるか、イエス様をまっすぐ見続けるかが変わってきます。そして次にですね、マリアの話が出てきます。26節27節に、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。ここでですね、女の方っていうのは他の箇所でもありますけれども、これは尊敬している言葉です。違う、私とあなたはあんまり関係ないとかそういうことではなくて、非常に尊敬した言葉なんですね、女の方っていうのは。そしてそばに立っている愛する弟子、これがヨハネのことです。ご覧なさい、あなたの息子です。そしてヨハネには、ご覧なさい、あなたの母です。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。やっぱりイエス様はこの自分の母をヨハネに託していくわけですね。しかしですね、ここはただヨハネは単なる同情心からイエス様のお母さんを引き取ったんでしょうか、ただ言われたから引き取ったんでしょうか、それとはまた違う意味があるんだと思います。イエス様の十字架というものが何を生み出したかです。イエス様の十字架というものは一体何を生み出していったんでしょうか。同じヨハネの13章34節35節、ヨハネの福音書の13章34節35節、ヨハネの福音書13章34節と35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。イエス様の十字架は私たちに神様の愛を教えました。人の愛ではなく神様の愛を教えていきます。互いに愛し合いなさいと言いました。イエス様はここで新しい戒めとして、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。私があなた方を愛したようにというのは人間的な愛ではありません。損得感情によって愛する愛ではありません。自分が犠牲を払って愛する愛です。贖いの愛とあります。贖いというのは人がですね、返せない借金があるとしたらば、私がそれを代わってあなたのために払いますという愛ですね。その代わりあなたからもう一切私は受けません。ただ一方的にあなたの負債を私が負います。あなた後で私に返してくださいねとか、そういうこと一切言わないものなんですね。それが本当にこの自分のことを考えない、その人のことを愛する愛です。自分か見返りを求める愛ではありません。イエス様は十字架の愛でそのことを示されました。その愛を示されました。あなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。そしてその愛が受け継がれていくのが教会です。教会の兄弟姉妹がそのように愛し合いなさいと言われています。それが使徒の2章に、使徒の働きの2章ですね、 44節からお読みいたします。使徒の働き2章の44節、使徒の働きの2章の44節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここにですね、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。これ顧みる愛ではないんですね。私これだけやったんだからその分くださいというものではないんです。ただ一方的に愛する愛です、ね、さあ、ヨハネがイエス様のお母さんのマリアを引き取っていくっていうのは、この愛が元になって引き取っていくということです。ただ単にかわいそうだから、同情からではなくて、主の愛からお母さんを引き取っていく。主の愛を知っているから、自分にとって損になるとかですね、大変になるとか、そういうことを一切度外視して、この母マリアを引き取っていくわけです。それが主にある愛の姿であります。ヨハネもイエス様に従っていったときに、多分十字架でイエス様の言葉は聞いたと思います。イエス様は自分を十字架につけていく兵士のために、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、そう祈ってもらった兵士たちはイエス様の下着を分けることに興味があっていくわけですよね。一緒に十字架についた強盗には、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言って、彼を一緒に天国に行くという約束を与えていきます。すでにイエス様は他の人に対しては自分の損得ではなく、自分が苦しんでいるのに他の人のことを考えていく、その愛なんですね。で、その愛をもってあなた方も互いに愛し合いなさいと言われた時に、ヨハネも自分の損得ではなく、イエス様のようにこの自分が苦しんでても人のために生きていこうという、その愛というものを持った、だからこそマリアを引き取っていくことができていくわけです。愛は、主の愛は、十字架の愛は私たちを変えていきます。十字架をしっかりと見ていくものはやはり変えられていきます。あの逃げ回っていた弟子たちもやがては主によって、また聖霊を与えられることによって、彼らは死を恐れない伝道者になっていきます。それはイエス様をまた見ることができるときに彼らは変えられていくわけですね。イエス様を見ていないと、常にこれは誰のものになるかという、そのことしか、この世のことしか考えられないんですね。この世の楽しみしか見ることができなくなっていきます。でも私のために十字架にかかって死んでいかれていくこのイエス様を見るとき、私たちにもこの神様の愛が与えられて、私たちも変えられていくのではないでしょうか。ぜひ私たちもこの十字架のイエス様を見上げていきたいと思います。では最後にお祈りをいたします。